西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、今日は6月の最終週、4週目でございます。なんか今年もあっという間にもう半分経っちゃったのかなんて、特にコロナで何もできずにっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれどもね。でもこの時期にいろいろ断捨離をしたりとか、いろいろ有効にお使いになった方もいらっしゃると思うんですけれども、さあどんな日常をお過ごしてらっしゃるんでしょうか。今日は4週目ですので、ゲストティーチャーに来ていただいています。生放送でございます。まだまだあのクイズのお答えも間に合いますし、それから、ゲストティーチャーへのご質問もお待ちしております。ファックスは 0798-37-5514、 メールは 787-sakura-fm.co.jp、 こちらまでお送りください。お待ちしております。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮カメラ散歩、スマホカメラでここまで撮れると題して、ゲストティーチャーにフォトグラファーの堀俊也先生をお迎えしています。堀先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ねえ、もうなんか本当にラジオで写真の撮り方を説明するってもう大変ご苦労な点が多々あったのではないかと思うんでございますが、
はい
はいはい、でもあの好評ですよ、いろいろと。
ああ、
はい、あのたくさんあのメールやファックスを頂戴しましたので、ちょっとご紹介していきたいと思います。まずは、鉄道案内人の古本さん5月のゲストティーチャーとして登場してくださいました。古本さんから、メールが届きました。増井さん、堀先生、こんばんは。今月はかねてからお付き合いのある堀先生のご出演とのことで楽しく聞かせていただきました。特に2週目には僕の名前も出てきてびっくり。友人と山口町にホタルを見に行った車中で聞いていて思わず吹き出しました。日頃から使う機会の多いスマホカメラの使い方、参考になりました。ありがとうございました。といただきましたよ。
はい。ね、古本さん。古本さん。
まあ、いろんな、ね、交流が終わりの、はい、方でございますので、また今後ともね、はい、いろいろとよろしくお願いしたいと思いますが、さあそれからこちら、ラジオネームかなえさんからは、ラジオで写真撮影の話ってどうなんだろうと思いましたが、楽しく分かりやすく聞きました。片手に人形を持って撮ることが多いので、スマホを片手で持っても落とさずしっかり操作できるようになればもっと使ってみたいと思っています。北山緑化植物園のアジサイも綺麗ですが、私にはちょっと遠いので、年々植え込みの範囲の広がっている宿川公園のアジサイもおすすめです。松や桜の間から天国のように美しい光が降り注ぐ時間帯があるかはわかりませんが、といただきました。はい。ね、
はい、
はい、片手でね、
はい、片手で
撮影なさる、
そうですね、あの、うん、まあ、片手で撮られる方も結構多いんですけども、
はい、
これもあの僕何週目かだったかな、お話しさせていただきました、
うん、
スマホのいわゆるカメラのシャッターボタン、
はい、
あの画面の中についてるボタンではなくて、カメラの横のボリュームボタンをシャッターボタンとして使いましょうねっていうお話をしたと思うんですけども、
はい、
そのシャッターボタンを、ボリュームのボタンをシャッターボタンで使うようにすれば、スマホを握りしめるような形で撮るようなことになりますので、多分あの片手でも落とさずしっかり操作できると思います、
は
い、
安定しますよね。
そうですね、
はい、ぜひご活用いただきたいと思います。アジサイね、はい、ちょうど今シーズンですし、
そうですね、
多分撮りにお出かけになった方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども ね、
なんか今年特に綺麗っていうお話もよく聞くんですけども、
はい、
ね、 確か西宮スタイルさんのホームページだったかな、うん、に去年の同じ時期のあの紫陽花の記事が出てまして、
はい、
ここがポイあの結構見どころですよとかっていうのが出てましたから、それを参考に歩かれてもいいかもしれませんし、
はい、
僕もぜひ宿賀公園ので、うん、天国探してこようかなと思ってます。
北山緑化植物園だけではなく、はい、いろんなところに天国のある西宮でございます、はいはい、西宮市のフェイスブックにも今綺麗な紫陽花の、ね、写真が上がっていますの で、
はい、
またぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
それからこちらはラジオネームおったかさんからいただきました。本日の内容はいつにも増して期待大です。もはや手をつける気にもならない枚数の写真をスマートフォンからクラウドへ転送し整理した気になっております。助けてくださいということで、今日はそこのスマホ写真でいっぱいちゃいますというタイトルでね、
は
いろいろと写真の整理の仕方などこの後教えていただこうと思うんですが、
はい
はい、
そうです。おったかさんのこの、これお手紙見てましたら結構写真を好きな方って言いますか専門的なことがたくさん書いていらっしゃって、はい、この今の、クラウドに転送していっぱいになっちゃったっていうこともまさに本当に皆さんの今の困りごとですので、
後
でまたゆっくり、はい、ご説明させていただけたらなと思います、
はいはい、そしてねご質問を2ついただいてるんですが、
はい、
まずその1、虹をできるだけ見たままに近い状態で撮るコツを教えてください。
はい、ですね、虹もね難しいですね、
うん、
スマートフォンで撮ろうとするとちょっとぼやけてしまったりとか、
はい、
虹がにじんでしまったりってすいませんっていうこと
な
ん
です
けど、いえすいません。今結構スマートフォンどのスマートフォンにも、
はい、
写真のカメラ機能で HDR、もしさ聞いたことありますか HDR 機能。
聞いたことあるんですか、最近見かけないんですけど画面で、
はい、これHDR ってハイダイナミックレンジの略なんですけども、要するに明るく飛びそうなところはちょっと抑えめに、暗く潰れてしまいそうなところは、もう少し明るめにというふうな機能なんですけども、
はい、
最近例えば iPhone だったらもうカッターそのままで使ってるとこの HDR 機能っていうのはもうオートで、はい、オンになっていることが多いですから、
画面に現れないですよね、はい、この HDR という文字は、はい、
そうですね、
はい、
昔の iPhone とかだったらね出てたんですけども、
はい、
今は iPhone の、設定の中のカメラ設定の中に HDR の、オンオフのスイッチがついてますから、
はい、
おそらく初めて見られる方はもう最初からオンになっていることが多いと思います。
私もさっきチェックしたらオンになってました。
なってましたか、
はい、
でおったかさんみたいにこの虹とかを撮られるときは、うん、HDR 機能っていうのは使った方がいいんですけども、
オンにしといた方
がオンにしといた、はいはい、オンにしといた方がいいんですけども、通常撮るときっていうのはHDR 機能か必ずしもいいことばっかりではなくて、ちょっと写真がどうでしょう、眠たい写真になりがちなので、
はい、
シャープで綺麗クリアな写真を撮りたいときはこの HDR 機能をあえてオフにするっていうこともいいかもしれませんね、
はい、なるほど、はい、一度お試しいただきたいですね、
はいはい、
でも虹を撮る場合はオンの方がいいと。
そうですね、はい、
でなんか別のこう例えばフィルターとかを使った方がいいとかっていう話も聞くんですが、
変光レンズ、サングラスとかで使っている変光レンズですね、眩しさをちょっと軽減したりっていうレンズの、カメラもので PL フィルター、変光フィルターっていうものが売られてるんですけども、
はい、
そういうフィルターをカメラのレンズの前にこう重ねてあげるっていうことで、すっきり綺麗な空、うん、とあと割とはっきりした色の虹っていうのを撮ることができます。
はい、ちょっと上級者編っていう感じもしますが、
はいすね、
一度お試しいただければと思います、
はい、
そして質問その2、
はい、
月や太陽エトセトラ光源、これを撮る際にスマートフォンでもゴーストフレアのような緑色の玉が映ってしまいます。角度を変えて光源の中に収まるようにして撮っていますが、そもそも消すことはできないのでしょうかというご質問なんですが、
はい、もう結果から申し上げますと、
はい、
消すことはできないですね。
できないんですか、
はい、 で、ただこの文章を拝見してましたら、角度を変えて光源の中に収まるように、もうプロ級の技を、うん、お持ちのようで、すごいですね。もうそこまでやっぱりこだわって撮ってらっしゃるようなんですけども、うん、
はい、
まあ、このゴーストって言いますか、この緑色の玉ができるっていうのは、
はい、
その光の、どうでしょう、カメラのレンズからセンサーに来るまでに乱反射とか中で起こしてできているものなので、はい、基本的には消えないんですけれども、
はい、
多少軽減する方法としては、例えばカメラのレンズの前に自分の例えば指が映らないようにカメラフードをちょっと想像していただきたいんですけども、はい、カメラのレンズフードみたいに手をかけてあげて、
うん、
光をちょっと遮ってあげる、直射日光が直接レンズに当たらないとか、
はい、
そういうことをしてあげると割と軽減されたりとかします、う
ん、なるほど。
今のところは簡単に消す方法としては、消す方法というか消えないんですけども、
うん、
少なくする方法としてはそれぐらいしか今ちょっと思いつかないんですけども、
じゃあぜひおったかさんお試しいただきたいと思います、はいはい、それからファックスでもいただいています。ラジオネームまこちんさん、なるほどなるほどと聞いていました
、はい、
早速グリッドをオンにして写真を撮っています。
さすがですね。
元気に動く愛犬を可愛く撮れるコツってあったら教えてくださいということなんですが、
はい、
さあこのグリッドオン、ちょっとおさらいしておきたいと思いますが、
はい、
画面にこう線が出るように設定できるということですよね、
はいはい、そうですね。縦2本横2本線が入りまして、
はい、
縦3分割横3分割で、コマで言ったら9コマぐらいに感じるかもしれませんけれども、
はい、
線が2本ずつ入るようなグリッドですね。はい、でこれを入れることで、写真の水平垂直をきっちり出すことができるという機能です、
はい
はい、
で元気に動く愛犬ワンコちゃんですが、
はい、
可愛く撮れるコツって先生何かありますか？
はい、ワンちゃんをねこう一緒に走り回って撮ると、はい、やっぱどうしてもブレてしまったりとか、なかなか、はい、奇跡の一枚っていうのができるかもしれませんけれども
なかなか難しいですよね、はい
は
い、
なのでその時におすすめするのは、何週目だったかな、2週目だったかな、
はい、
にお話ししました、動くものを撮るとき、
はい、
だから自分は動かない、カメラもあんまり動かずに、
うん、
向こうが相手が入ってくるのを待つ、
はい、
この場合はワンちゃんが自分のところに近づいてくるのを撮って待って、いいタイミングでひたすら連写をすることで、
はあ、
可愛い写真が撮れるかと思います。
はい、
あとね、
はい、
あ、いいですか、
はい、
あとせっかくスマホでワンちゃんを撮るんだったら、
うん、
思い切ったアングル、例えば上の方から撮るハイアングルとか、下の方から見上げるように撮るローアングル、っていうことで撮ってあげても可愛い写真が撮れると思います。
なるほど、
はい、
ぜひ試していただきたいと思います、はい、まあ、動くものを撮るっていうのは開門神事の時には、
はい、
こうやって待ってて撮るという話を伺いましたけど、はいはい、スタイルですね。
そうですね、
はい、それからラジオネームビッグウェーバー勝さんでございますが、はい、軽快な語り口で楽しく拝聴しています私は写真の構図が悪いらしく、会社の広報から頼まれて出張先で撮った写真も構図が悪すぎて使える写真ありまへんわと言われて落ち込んだことがあります。あらあら、簡単な構図の決め方のコツってありますか、ね、
はい、
ってことです。
写真の構図っていうのはちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、
はい、
3分割法、あ、さっきグリッドで
おいおい、
こう2本での線が出てくる、それで縦3分割横3分割ってありましたよね、
はい、
それを利用する3分割法とか、
うん、
あと写真の黄金比率、こういう写真こういう比率が写真としては安定するとか呼ばれる黄金比率とかいうのがあるんですけども、
黄金比率、ちなみにどんな比率なんですか？
もう今回はこれちょっとね、
なかなか
話し出すとね時間長いので、
はい、わかりました。じゃあ、はい、ググっていただきたいと思います、はい、
そうですね、はい、
興味のある方、は
い、興味のある方はまた相談に来てください、
はい、個人的に堀先生に、はい、聞いてみてください。はい、はい、
でその構図が悪い、どうやったらいい写真が撮れますかっていう方のお写真を拝見してると、
うん、
結構もうちょっとこうやったらかっこいいのになとかっていう写真って意外と多いので、はい、そういう場合はもう どういうんでしょう、写真のこの自分の画面の中でもう決め込んでここからここまでって撮るんではなくて、
はい、
少し 2,3 歩後ろに下がって、うん、あのいわゆる引きの写真ですよね、
はい、
後ろに下がった写真あ状態で写真を撮っておいて後でトリミングをする。
はい、あなるほどね、はい、後でじっくりとここがいいなというのを、
は
い、
そうですね、
決めてトリミングをすると。
はい、はい、それでもかっこよくならなかったらそもそもセンスがないということですかね。
厳しいですねこれ。じゃあ、はい、もうね写真の腕と同時にトリミングの腕も上げていただければ、はい、と思います。
はい、はい、練習してみてください。
さあ今日の内容はいつにも増して期待大ですとおっしゃっていただいた今日の本題に移りたいと思います。そこのスマホ写真でいっぱいちゃいます。多分いっぱいでしょうね皆さん。
そうですね、はい、もうねあのスマホを皆さん使い始めてからとにかく写真を撮る量が半端ないので、
はい、
もうすぐまずあのスマホの中のデータがいっぱいになっちゃう、うん、
はい、
でその次にあのそのデータを今クラウドっていうんですかね、いろいろネット上に上げたりとかされることが多いんですけども、はい、その容量いっぱいにもなっちゃったとかっていう方う、ね、結構多いんですけども、
はい、
まず写真整理の第一歩、
はい、
撮った後にどう整理していくのかで一番大切なのは、はい、撮ってすぐもう整理しちゃう。
え、その場でですか？
はい、
どうするんですか？はい、
あのもう撮った後意外と皆さん同じような写真を何枚もその場所で撮ってるっていうことが多いので、
はい、
そこですぐ見返して一番いいやつだけ残して、うん、あとはもうそこであの削除しちゃう、おかしちゃう。
なるほどね、はい、はいはい、
もうそれをするだけでおそらく今までよりももう半分以下ぐらい あのペースで、うん、あの写真が整理できるんじゃないかなと思います。
はあ、じゃあそれをやりました、はい、それでもまだまだいっぱいあるんですっていう方には
で、ね、はい、でそもそもその写真の整理っていうものに関しては、
はい、
あのプリントをしてアルバムとかにして残す、まあ、フォトブックにして残すっていう方法、はい、もしくはデータをそのまま残すっていう2つの大きく分けれるんですけども、うん、
はい、
おそらく皆さんデータのまま残すっていう方が多いと思います、うん、まあ、今日はそのお話だけさせていただこうと思うんです。
はい、
はい、でそのデータを残す方法としましてはその先あのちょっと前にお話ししましたインターネット上のクラウドに上げるっていう方法もあるんですけれども、はい、もうこれも結構すぐいっぱいになっちゃったりとか。
そうですよね、どんどん容量をね、はい、積み増ししなくてはいけなくなって、はい、結構お金もかかったりします。
そうですね、
はい、
なので僕がおすすめするのはいわゆる外付けのハードディスクと呼ばれるものですね、はい、パソコンの中に入ってるあのハードディスクじゃなくて外付けのハードディスクっていうものを買ってきて、
はい、
そこにもうとにかくどんどんどんどん掘り込んでいく。
はい
はい、外付けのハードディスクなのでいっぱいになれば同じものいくつでも買えますから、
はい、
あのどんだけ増えてもおそらく大丈夫。
うーん、
でそのハードディスクにもうまとめてもうスマホだけじゃなくていいんです、
はい、
もうあの普段お使いのデジカメだったりビデオだったりとか、そういうものも全部そこに掘り込んでしまえば、
はい、
あとはその、うん、デジタルデータですから撮影日撮った日にちっていうものは後であの簡単に呼び出すことができますので、
はい、
その一箇所にデータを集めてよそにはもう分けないっていうことが整理のまず第一歩かなと僕は思ってます。
そこさえ探せば絶対出てくる、はい、という場所にするということですよね、
はいはい、
ただもうちょっと探しやすくなる方法ってあるかなとか思うんですけれども、ね、
はい、今の方法でいくと例えば、はい、あの時の例えばあの中学校の卒業の写真いつだっけって言った時には、何年何月何日だっけとかって分かればすぐ見つけられるんですけども、
はい、
なかなかそれも難しいと思いますから、
うん、
もう一手間だけアドバイスです。
はい、
あのそのハードディスクの中に自分の好きなワード、例えば家族とか子供とか、
はい、
自然とか海とか山とか、はい、っていうワードを作ってホルダーを作っといて、そのハードディスクに入れる時点でそこにどんどんどんどん整理して振り分けていく。そうすると後で、はい、あの写真なんだっけって言った時に結構すぐ見つかる。
そうですよね、はい、例えば桜とかっていうようなフォルダを作っとけば、
はい、
もうそこから絶対出てくるということにすれば、
はいはい、
ね、見つけやすいかもしれませんよね。
そうですね、
はい、
まあ、そういうそうすることがまず 一番整理の近道かなと思います。
なるほど、はい。まあ、そういうカテゴリー分けをして外付けのハードディスクにデータは残す、
はい、
これが一番いい方法、
いいと思います、
というところですね、
はい。
さあ、それではね、ここでちょっとクイズの、正解と当選者の方の発表に行きたいと思います、
はい。
1週目はこんな問題でした。日本の代表的な映画で一部をスマホで撮影した映画のタイトルは何でしょうか。はい、先生お答えをお願いします。
はい、答えはシン・ゴジラです。
はい。そして2週目は堀先生がここは天国かもしれないと思った、西宮市内の場所はどこでしょうかという問題でした。
はい、はい、これはちょっと坂上がっていったところの北山緑化植物園です。
はい、ね、本当に素晴らしい場所なんですよね、とっておきの。
そうですね、もう天国ですね、
はい。そして3週目の問題はこんな問題でした。料理の写真を撮るときに適した光の向きは順光、逆光、反逆光のうちどれでしょうかという問題でした。
はい、これは反逆光が答えです。
はい、以上3つの正解を書いてくださった方に、の中からお一人の方に、プレゼントでございます。さあ今月の、もうその当選者の方です。どうぞ。はい、それでは堀先生、発表をお願いいたします。
はい、じゃあ、当選された方は、ワンちゃんが大好きで可愛く撮りたいまこちんさん。
はい、あ、おめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞお役立ていただきたいと思います。
はい、おめでとうございます。
はい、さあ今日はですね、スマホでもういっぱいいっぱいになってしまった写真をどう整理するかということで、さっきは本当にね、ちゃんとハードディスクに入れておこうみたいな感じで紹介していただいたんですが、整理法、はい、まだ他にもあるんですよね。
そうですね、 あと先ほどの、ハードディスクのことなんですけども、
はい、
ハードディスクに画像を写したらスマホのデータ、ハードディスクのデータがちゃんとこう転送されていることに確認した後は、うん、ちゃんと消してくださいね。残しておくと、
なるほど、
はい
はい、確かにそうですよね。でもね、これスマホ持ってってお友達に見てほしいからっていうので、やっぱりこれも残しときたい、あれも残しときたいということで結局いっぱいになって、はい、そのまんまっていうこともまあまああるんですが、
はい
はい
はい、まあ、それはそうですね、もう大切なものだけ絞って絞って残しておいていただいて、うん、
はい、
だからそれはもう中の、スマホの中のアルバムっていうものに、
はい、
保管しアルバムですね、自分の名前でこれはもう永久保存とかっていうワードをつけて、はい、スマホの中に残されてもいいかもしれませんけど、
うん、はい、でまず同じようなカットはもうその場で
消す、
消す、
はい、
削除、
はい、
はい、これも覚えておきたいと思います。
はい、
さあ、まあこれはデジタルで残す方法なんですけれども、はい、なんとなくやっぱりアナログでも残したいなっていう方もいらっしゃると思うんですね、まだまだ、
はいはい
はい、
そうですね。で、アナログで残されている方、例えば昔から写真を大切にアルバムで保管されている方、おそらくなんですけども、すごい量の今アルバムが家の中に溜まっちゃってるんじゃないかな、
はい、確かに ね重いんですよ、しかもアルバムって、はいはい、
フェールアルバム1冊、40枚ぐらい入るんですけども、
はい、
あれ1冊でも結構重いんですけど、
うん、
そうです、ちょっと余談なんですけど、うちのにご相談来られた方で、
はい、
子供さんがちっちゃい頃からずっとアルバムを作っておられて、40ページ後23冊かな、写真で言ったら7000枚以上の写真のフィールアルバムを持ってこられて、これどうにかなりませんかねとかっていうご相談を受けたことがあるんです、
はい
はい、今でもそういう時もこういう今デジタルの時代ですから、もうすぐにもう何でしょう、スキャニング複写をして、
はい、
フォトブックに作り変えてあげるっていうことで、持ってこられた時段ボール3箱分ぐらいの大きな量だった、大変な量だったんですけど、はい、最終的にフォトブックに作り変えたらスニーカーの箱1個ぐらいの、
うん、
量で 全部の写真が見えるフォトブックに作り変えるということができましたので、もしデジタルだけじゃなくてアナログの写真とか写真でもお困りの方がいたら、ぜひそういうものもご活用いただけたらいいかなと思います。
堀先生の有限会社、はい、フォトハウスでは、はい、そういったこともやってくださると、
はいはい、お任せください。
ただやっぱりね、もう本当本当になんかすごい、えいやって思い切らないとなかなか踏ん切りがつかないと思うんですけれども、ね、はい、まあ今コロナで断捨離が大ブームでございますから、はいはい、まあ写真のね、分野もまあ断捨離ということで、ただ今先生おっしゃってくださったフォトブックっていうんですけれども、はい、これはどういったものなんですか？
はい、スキャニングしたデータをいわゆる印刷という、
はい、
まあ、オンデマウンド印刷ですねという形で、作り変えるということですので、はい、写真の厚さといいますか、ページですねの厚さも薄いものですから、
う
ん、だから何分の1ぐらいになるんでしょう。だから相当コンパクトに作れるようなものが、うん、を今ごめんなさい取り扱っております。
ということはつまり 本みたいに写真をこう、
は
い、
い
ろいろレイアウトして、はい、こう楽しみながらページをめくっていくと、そこにいろんな思い出が詰まっているというものなんですね。
そうですね、
はい、これもなんか良さそうですね、
はい、ぜひお作りいただければ。
なるほど、はい、まあ、自分で何とかしようっていうのがもうどうにも手に負えなくなったら、はい、そうやってどなたかに助けを求めるというのも一つの方法かなとも思うんですけれども、はい、やっぱり撮ったらこまめに自分で、まあ、自分だけで頑張ろうという場合はちゃんと整理をしていくっていうことが、まあ、ポイントなんですかね。
そうですね、
うん、
今回お話しさせていただいた以外にもいろんな方法がありますので、
はい、
もしお困りのことがあれば相談いただくだけだったら全然うち無料でお話ししてますので
ありがとうございます
ぜひご相談いただければ。
はい、はい、ただとっても大切な思い出のものなので、もし消えちゃったらとか、もしなくなっちゃったらっていう心配があって、
そうです、ね、
なかなかね、はい、あっちにもこっちにもとりあえず置いとこうみたいなことになってしまうこともあると思うんですけれども、はいはい、どうなんですかね、はい、そういう点は、
まあ、写真っていうのは自分が見たいときにいつでも振り返れるように手元にあるっていうことが大切で、はい、しまい込むために撮るっていうのもちょっと違うかなと思いますので
確かにそうですよね、
はい、撮っただけで安心せずにそれをどう楽しむか、どう振り返るかっていうことのためにどう整理するのか、はい、っていうことのお手伝いをしておりますので、
はい
はい、ぜひいろいろまたご質問いただければ。
でも本当にその一瞬を切り取るのが写真ですから、
はい、
やっぱりそれをこう残しておきたいっていう気持ちはすごく皆様おありだと思いますし、
そうですね、
まあ、それぞれの皆さんに合ったやり方で、
はい、
ぜひたくさんの思い出これからも、ね、はい、残していっていただきたいですね、
は
い、
そうですね、
はい、本当に最初はねラジオで写真の撮り方なんてことでしたけれども
、はい、
いかがでございましたか。多分いっぱい参考になるお話を堀先生してくださったと思うんですよ。またぜひ登場していただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
西宮カメラ散歩、スマホカメラでここまで撮れる、ゲストティーチャーはフォトグラファーの堀俊也先生でした。本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて来月7月は街道と生きる宿駅ナマゼの歴史と文化財と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さんをお迎えしてお届けしてまいります。ということでぜひ楽しみにしていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。